1.17 阪神・淡路大震災から30年、あの時を振り返り日頃の備えにつなげましょう。令和6年1月1日の能登半島地震の発生、また8月8日には南海トラフ巨大地震の震源域でマグニチュード 7.1 の大きな地震が発生するなど、巨大地震発生が切迫してきている今、改めて阪神・淡路大震災を振り返り、あの時の教訓をしっかり災害への備えに生かしましょう。古い木造家屋など耐震性の弱い建物の倒壊により多くの方が亡くなりました。家屋の倒壊などが少なかったマンションでも、大きな家具の転倒により大怪我や命をなくす被害が発生しました。阪神・淡路大震災の死者6432人、関連死含む。地震火災を防ぎましょう。地震による断水などで消火活動が十分にできなかったこともあって、小さな火災が街中を焼き尽くす市街地火災に発展しました。なので、火が出たらすぐに初期消火、避難などで家を留守にするときはブレーカーを切りましょう。あの時の教訓1、怪我をするリスクに備えましょう。大きな地震で怪我をする人が多くなることが想定されます。大怪我をしても救急車がすぐに来てくれるとは限りません。なので、ポール、ガラスの飛散防止、差し込みストッパー、家具の転倒防止、しっかり怪我をしない対策をしておきましょう。1月15日から21日は防災とボランティア週間です。中央区役所では1月15日から21日まで、防災とボランティア週間に合わせて区役所1階正面玄関ロビーで防災パネル展を開催します。あの時の教訓に、断水、停電、ガス停止、店舗の営業中止に備えましょう。発災後しばらくは物資の配給や給水に人が押し寄せ、いつも長い行列ができました。また配給や給水を受けられないこともありました。生産に電子機器を使用しているコンビニやスーパーでは一時的に営業を中止することも想定されます。被害が広範囲にわたる南海トラフ巨大地震では、自衛隊などからの十分な救援は望めません。なので、1週間生活できる備蓄を、家族構成などの入力で備蓄の目安をリストで確認できるアプリがあります。大阪防災アプリ、簡単な入力で備蓄品をリストで確認できるほか、気象や避難の情報、避難所、防災マップの確認など、行政からの公式の情報を得ることができます。あの時の教訓3、非常時に助け合える日頃からの関係づくり。崩れた家屋から助け出された人の 28.1% は友人や隣人に助けられました。また大勢の人で混乱する避難所の運営には、非常時に協力し合える日頃からの顔と顔の見える関係が必要です。98% が自助、共助で助かる。自力で 34.9%、家族に 31.9%、友人、隣人に 28.1%、通行人に 2.6%、救助隊に 1.7%、その他 0.9%、公益社団法人日本火災学会兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書より、災害ボランティア活動。阪神・淡路大震災では避難所での炊き出しなど、多くのボランティアによる支援活動が行われました。地域防災リーダー、大規模災害時に地域で救助活動などが行われるように、阪神・淡路大震災後、大阪市では地域防災リーダーを組織化しました。各地域防災リーダーはボランティアで地域防災のために訓練等に取り組んでいます。中央区役所では防災出前講座を実施しています。日頃からの災害への備えについて、スライドで分かりやすい防災講座を実施しています。お申し込みは中央区役所ホームページをご覧ください。問い合わせ、市民協同課、防災担当、5階51番、電話、06-6267-9843、ファックス 06-6264-8283。